前回からの続き。
はい、ということでドーパミンの科学その4です。
はい、前回までその2、その3とドーパミンの研究のこれまでを振り返りながら、ドーパミンの役割について深掘ってきました。
はい。
ドーパミンの本質は快楽ではなくて、生存生殖っていう生物としての最重要目的を達成するために、未来に手に入れることができる資源を最大化することなんだっていうお話でした。
はい、
はい、今回からいよいよお酒とドーパミンの関わりをテーマに深掘っていきます。
いや、待ってました。
はい、
待ってましたよ。
いきます。では本題に入る前の事前情報として、まず最初にお酒っていうものを因数分解してみたいと思います。
おー、お酒の因数分解。
はい、
楽しそうですね。
お酒って、
うん、
まず液体ですよね。
はい。
かつ、
うん、
お酒って、
うん、
大体の場合、
うん、
これ大事なんですけど、
お、
美味しいんです。
あ、大事ですね。
はい、ここまでで、
うん、
まず生存に必要な資源である液体で、しかも美味しいって時点で、
うんうんうん、
お酒っていう物体はドーパミンを分泌し得るわけじゃないですか。
うんうんうん、
プラス実はお酒には他の美味しい液体、はい、同じくドーパミンを分泌する水とかお茶、コーヒー、
うん、
ジュースにはない、
うんうんうん、
とある特徴があります。
おお、
久保さん何でしょう。
アルコール。
はい、正解です。
はい。
誰もが知ってることをただゆっくり言ってますけど、お酒ってアルコールが入ってる美味しい液体なんです、
うん、はいはいはい。
このアルコールっていう物質とドーパミンの関わりが、人類がお酒を愛してやまない理由を説明してくれます。
おお、
ではここで想像タイムです。
想像タイム。
金曜日の夜、はい、仕事を終えた久保さんは、
うんうん、
原宿駅で友人を待っています。
おうほうほう。
彼女でもいいですよ。彼女にします。
彼女にしますか。
彼女にしますか、
うん、
じゃあ彼女と落ち合った久保さんは、
うん、
駅前の商業施設、
うん、
ウィズ原宿内にあるビアバーのディグザラインドアーズにビールを飲みに来ました。
あらあら、めちゃくちゃしっかりイメージできますね。それ
めちゃくちゃしっかり見せてきますね。
うん、
店内にあるショーケースには、
うん、
ヨーロッパだったり日本のブルワリー、うん、ブレンダリーから仕入れられた、うん、たくさんのビールが並んでいます、
うんうん、
その中から1本 750ml のワイルドエールを手に取って、
はい、
レジで支払いを済ませてグラスを受け取った久保さんは、
うん、
店内の席に腰掛けます、
うん、
コルクを開けてビールをグラスにゆっくり注ぎます、
うんうん、
グラスから立ち上る香りを楽しんでから一口ビールを口にします、
うん、
ここで想像の対象を体の中に移します、
うん、
ちゃんと目つぶってください。
はい、つぶり直しました。
口に入れたビールに含まれるアルコールは、
うん、
まず口の粘膜を通じて超微量ではありますけど、うん、体内に吸収されます。
はいはいはい。
飲み込まれたビールは胃に移動します。
うん、
胃を通過する過程でも胃壁、あの胃の壁ですね、
うんうん、
胃壁から少しだけアルコールは吸収されます。
うんうんうん、
次に小腸に到着します。
おう、
ひだがたくさんあって表面積がめちゃめちゃ大きい小腸では、
うんうん、
摂取されたアルコールの大部分が吸収されます、
うんうんうん、
口の中、胃、小腸で吸収されたアルコールはそれぞれの消化器官に流れる血液の中に溶け込んでいきます。
はいはい。
すると体内に張り巡らされた血管を介してアルコールも全身に広がっていきます、
うんうんうんうんうん、
全身を巡る中でアルコールは当然脳にも到達します。
うん、
想像タイムストップです。
はい、
これね、お酒に含まれるアルコールが、口と胃と小腸で吸収されて、血液に溶き込んで脳に流れていきますってお伝えしたかっただけなんですけど、
ほうほうほう。
前回の収録の後、久保さんが、想像タイム良かったっすねってフィードバックくれたんで、無理や
は
り
い。
今回も挟み込みました。
お、至 福の時間でした。
はい。この後もちなみに数回登場します。
お待ちしてます。
はい。本題ここからです。
はい。
吸収されたアルコールが
うん。
血液に乗って脳に到達すると何が起こるのか。
はい。
聞いてくださってる方が多分全員お察しのことが起こります。久保さんお答えください。
酔っ払いますね。
酔っ払いますよね。
はい。
もう一つ、酔っ払うのとは別に、何かも起こります。今、僕たち、何について勉強してますか？
ドーパミンですね。
はい。ドーパ
は
ミン
い。
が分泌されます。
はいはいはいは
正確に言うと、
い。うん。
ドーパミンがめっちゃ分泌されます。
めっちゃ。
どれぐらいめっちゃかというと、
はい。
普通の食べ物だったり、アルコールが入ってない飲み物、セックスみたいな、自然界に存在する、あらゆる報酬とは比べ物にならないくらいめっちゃです。
アルコール自体にそういう作用があるっていうことですか？
そうですね。こ
ほう。
の後そこの話もします。
はい。
自然界に匹敵するものがないぐらい報酬系を刺激する物質のことを、総称した呼び方があるんですけど、
はい。
なんていうかわかりますか？
え、聞いたことある言葉ですか
絶対あります。
ね。ん？
ちょっとじゃあヒントとして、
はい。
この言葉の正しい定義をお伝えしますね。答えになる言葉の定義。
はい。
摂取することによって気分が変化して、依存をもたらす物質のこと。いろんな呼び方できますけど、
出てこないな。
正解言っちゃっていいですか？
はい。依存性物質しか出ないですね。
そうです、そうです、それです。
あ、合ってます。依存性物
それでいい
質。
ですし、
あ、はい。
まあ、いわゆるドラッグです。
ああ、はいはいはいはい。
まあ、日本語だと依存性物質、まあ、依存性薬物とも言いますよね。
ああ、そっかそっか。
もしかすると、アルコールイコールドラッグって認識を持っていない方もいらっしゃるんじゃないかなって想像するんですけど、
持ってないですね、それは。
薬理学的に言うと、
はい。
コカインとか覚醒剤、マリファナ、シンナーみたいな法律で禁止されてるものだけじゃなくて、アルコールも、まあ、正真正銘依存性薬物です。
そうなんですか。
そうなんです。
ほうほうほう。
とはいえ、20歳以上はお酒飲んでいいってなってるわけだし、他の違法薬物と比べたらまだマシでしょって思われるかもしれないんですけど、
はい。
実はそうでもないみたいなんです。ここで一つ有名な研究結果をご紹介します。
はい。
想像タイムです。
はい。
実験の対象になるのは赤毛猿っていう種類の猿です。まず赤毛猿をケージに入れます。
はい。
次にレバーを押すと依存性のある物質が点滴から血液内に流れ込む仕掛けを作って、その点滴を猿につなげます。
ほうほうほう。
なんとなくイメージつきますかね。この実験にはもう一つルールがあります。
はい。
最初、猿が一回レバーを押します。すると、点滴を通って薬物が猿の体内に注入されます。次は、一回だけ押しても薬物は注入されずに、倍の2回レバーを押すと薬物が注入されます。次は2回レバーを押してもダメで4回っていう風に、1回、2回、4回、8回、16回、32回って薬物を摂取するためにかけないといけない労力がどんどん倍増していくっていう仕組みになってるわけですね。この実験ルールで依存性薬物の種類をいろいろ変えて、猿がレバーを押すことを諦めたら実験終了と。つまり薬物獲得のハードルがどんどん高くなっていく中で、 レバーを押し続けた回数が多ければ多いほど、その薬物のドーパミン刺激が強いっていうことです。
はあ、はあ、なるほど。
厳密に言うと、この赤毛猿の実験は、薬物の依存度の相対的な強さを研究する実験の一つなんで、実験結果がそのままイコール、その物質のドーパミン活性の強さだって言っちゃうと、もしかしたら語弊があるかもしれないんですけど、まあでも大きく参考にできる数字ではあるって考えて差し支えないと思います。
はい。
結果はというと、
うん、
まずカフェイン。
うん。
コーヒー、お茶、コーラとかに含まれてますよね。
はい。
これがだいたい100回、猿はレバーを押し続けました。
おお。カフェインで100回。
はい。なんでまあ100回あたりになると、猿は諦めたってことですね。はい、
うん。
まあでも100回押し続けるって結構ですよね。次にニコチンです。
はい。
タバコに含まれる物質ですね。
うん。
これ実験の精度を上げるために、同じ実験が何回も行われてるんで、数字に幅は出てくるんですけど、
うん。
ニコチンは1350回から2690回だそうです。
おー。だいぶ増えましたね、カフェインと比べても。
そうなんです。桁が違いますね。
うん。
アルコールの結果は最後にお伝えするとして、
はい。
ここからは違法薬物に認定されている物質が登場します。
うん。
アンフェタミン、覚醒剤に入っている物質です。
はいはいはい。
この物質を摂取するために、赤毛猿が押し続けたレバーの回数は、1350から2690回でした、
うん。
ニコチンと同程度です。
同じぐらいなんですね。
そうなんです。
うん、
次が、モルヒネと、コカイン。
はい。
これは別の物質なんですけど、モルヒネがケシの実から採取したアヘンっていうものを原料に作られる物質で、コカインは他の木の葉っぱから作られる薬物のことを言います。
うん。
結果がどちらもだいたい1600から6400回。
お
ー。さっきのアンフェタミンとかが、
うん、
上限でも2690回とかだったんで、
うん、
6400回ってもかなり上回ってますね、
うんうんうん、
じゃあアルコールはどうなのかっていうと、
はい、
モルヒネとコカインと同等の1600から6400回っていう結果が出たそうです。つまり
違法薬物と、
そうなんです、
同じですか。
同じです。
はあ。
なんなら違法薬物に認定されてるアンフェタミン覚醒剤、うん、よりはかなり上回る数字が出たっていうことですね。
うんうんうんうん。
一個補足すると、薬物の危険性の高さって、依存度の高さっていう要素以外にも、
うん、
身体的な害の大きさ、精神的な害の大きさみたいな要素も関係してます。
はい。
なので、この結果だけを見て、アルコールはモルヒネとかコカインぐらいやばいんだっていう話では、一概にありません。
うんうん、はいはい、よかったよかった
、まあ、プラスアルコールはねポジティブな面もたくさんあったりするんで、一緒くたに絶対しちゃいけないんですけど、
はい、
ただ間違いなく言えるのは、違法薬物に認定されている物質と同等かそれ以上に猿にレバーを押し続けさせるモチベーションと快感を生み出す原動力、
うん、
これにアルコールがなっているっていうこと、
はい、
つまりお酒を飲んでアルコールが脳に到達すると、
うん、
脳内でめちゃくちゃドーパミンが分泌されるっていうことです。
うんうんうんうんうん、そっかそっか。
はい。次にさっきちょっと久保さんも気になってたアルコールが脳内のドーパミン活性を強化するメカニズムについて少し触れたいと思います。
はい、お願いします。
詳しい話をしようとすると、うん、専門用語がたくさん出てくるのと、あとは脳科学の分野って日進月歩で新しい知見が溜まっている領域の話でもあるので、アルコホロジーではさらっとお話したいと思います。
はい。
専門的な用語も含めて興味がある方はぜひね、概要欄から参考文献たちを読んでみていただければと思います。
うん。
はい。アルコールがドーパミン活性を強化するメカニズム、ざっくり2つの側面があるそうです。
はい。
1つ目がドーパミンを産出する神経細胞に直接作用して、
うん、
ドーパミンの分泌が促進されるっていう側面。
うんうん、
もう一個が 他の神経細胞に作用して、
うん、
ドーパミン分泌のブレーキを弱らせるって側面。
お
1個目はドーパミン細胞に作用して、
はい、
分泌させる量を増加させるっていう、まあ、イメージしやすいと思うんですけど、
うんうんうんうん、
後者のブレーキを弱らせる、これちょっとイメージつかないと思うんで、もう少し説明します。うんうん、
はい。
普段、報酬系が活性化するときって、
うん、
ドーパミンが必要以上に分泌されて興奮しすぎないように、
お
脳内には快楽をコントロールする役割を持った神経伝達物質もあるんですね。
うんうんうんうん。
日常生活の中で、ドーパミン分泌の引き金になるものってたくさんあるじゃないですか。
はいはいはい、
食べ物でも、
うん、
先輩に褒められるでも、SNS のいいねでも。
はい。
その度に、ありとあらゆる刺激に中毒になってたら困るじゃないですか。
ほうほうほう、
だからまあこういうコントロールする神経伝達物質を持ってるんですけど、
うん、
多分多くの人が耳にしたことがあるもので言うと、セロトニンって呼ばれるものがあって。
うん。は初めて聞きましたね。
あ、本当ですか。
はい。
この物質は脳の過度な興奮を抑えてくれます。もう一つ同じような働きをする神経伝達物質に、
はい、
ガンマアミノラク酸っていうものもあります。
うん、
この物質、多分聞いたことないって方が多いと思うんですけど、
うん、
物質の通称を聞くと、多分知ってるってなると思います。
お
英語のガンマアミノビュテリックアシッドを略して、
うん、
GABA、GABA って言います。
お
チョコレートの商品で、GABA、GABA っていう商品見たことないですか？
ああ、なんかどっかで見たことあると思ったらそれですか。
はい。グリコさん、確かグリコさん。グリコが出してる商品です。はいはいはい、この商品名もここから来てます。リラックス作用があるっていうことで。
はいはいはいはい。
で、この GABA が普段は報酬系のブレーキとして脳の興奮を沈める、うん、まあ、快感をコントロールする役割を担ってるんですけど、
はい。
アルコールは、この GABA を分泌する神経細胞を抑制する働きを持ってるんで、
うん、
つまり、ブレーキが弱まって、
はい、
ドーパミンがさらに分泌されるっていう仕組みになってます。
うん、
一旦ここまでをまとめると、
はい、
お酒を飲んで、体内で吸収されたアルコールは血液を通って脳内に到達すると、
うん、
ドーパミンをめちゃくちゃ分泌しますっていうお話。
うん、
はい、で、どれぐらい分泌するかというと、違法薬物にも匹敵するレベルで、そのメカニズムは、ドーパミン細胞を直接的に活性化させる。プラス、
うん、
普段、快感をコントロールする、GABA 細胞の働きを抑制することで、間接的にもドーパミンの分泌を促進しているんだ、うん、っていうことでした。
なるほど。
ここで、その2、その3で学んだ、ドーパミンの役割のお話を、改めて振り返りたいと思います。
うんうんうん、
久保さん、ドーパミンの本質って、
はい、
何でしたっけ？
ドーパミンの本質は、快楽ではなく、
はい。
未来に獲得できる資源の最大化でした。
そうです。正解です、
はい、うん。
未来に獲得できる、手に入れることができる資源の最大化でした。
うん、うん。
この役割を果たすために、ドーパミンがどういうメカニズムで僕たちに働きかけてるかっていう話を改めてしたいんですけど、
はい。
報酬予測誤差、出てきましたね。
うん、はいはいはい。
予測していたよりも少しだけいい未来。
うん、
まあ、言い換えると、生存と生殖の可能性が少しだけ高まる未来が目の前に出現したときに、
うんうんうん、
ドーパミンが発火して、
うん、
その未来を追い求めるモチベーションと興奮が生じます。
はい。
その後、実際にご飯を食べたりセックスしたりすると、実際の報酬としてのドーパミンが脳内を駆け巡って快感を覚えるっていうものでした。
うん。
で、重要なのは、この時脳内では僕たちが記憶とか学習って呼んでるプロセスも同時に起きていて、
うんうんうん、
ドーパミンを駆け巡らせるトリガーとなった情報、
はい、
物、行為、人、環境に対して、
うん、
はい、あなたは生存と生殖にとって重要ですっていう反抗をして、
うん、
記憶に強く残したりとか、
うん、
行動を強化して習慣化したりするっていうお話でした。
ほうほうほう。
SNS のメシテロに強く反応したりするのも、まあ、人が浮気するのも、まあ、根っこはここなわけです。
うん。
ここまでの話をガッチャンコすると、
はい。
人がお酒を愛する脳の仕組みが見えてきます。
ほうほうほうほう。
本来生物にとって、
うん。
食べて生き続けることとか、
うん。
自分のこの安全を守ること以上に、重大なことってないんですよ。うん、
はいはいはいはい。
ただ、アルコールをはじめとする依存性薬物って、
うん。うんうんうん、
自然界の報酬とは比べ物にならないぐらいドーパミン分泌するんですよ。
うんうんうんうん。
まあ、厳密に言うとアルコールって自然界に発生し得るんですけど、まあ、ここでは他の人工的に作られる薬物とひとまとめにさせてください。
うんうんうん。
で、ドーパミンを分泌する引き金になった刺激を、
うん、
脳は生存に不可欠なものって認識するんですよね。
はあ、はあはあははあ、
つまり、脳は大量のドーパミンを放出してくれるアルコールを、
うんうんうん、
生き延びるためにめちゃくちゃ重要な物質って解釈しちゃうんですよ。
なるほど。
その物質が仮に健康に悪影響を与えようが、
はい、
必死に稼いだお金を溶かそうが、
うん、
夫婦仲を壊そうが、
うん、
関係ないんです。
うん。
傍から見たら全く合理的じゃなくても、
はい、
脳内で起きている仕組みとしては極めて理にかなってるんです。
ほうほうほうほう。なんか吊り橋効果みたいなのを思い出しましたね。
吊り橋効果。
異性と、
はいはい、
なんかホラー映画とかお化け屋敷に行くことによって、
ああ、
なんか心臓がドキドキするのを恋愛感情と勘違いしてしまう。脳が、
あ、でもそういうことですね。
勘違いするっていう意味では、うん、
はいはい、いやそういうことです。
うん。
なので実際はどうとかっていうことではないんですよね。脳がそう解釈しちゃうと。
はいはいはい。
でこの時自然界のあらゆる報酬よりも、
うん、
依存性薬物の方がドーパミンを分泌してくれるってことは、
はい、
本来大事だった仕事も家族も二の次になっちゃうわけですよ、
う
ん、
ほうほうほうほうほうほう。
だってそういうものよりアルコールの方が重要だって脳は認識してるわけなんで、はい、
うんうんうんうんうん。
アメリカの国立薬害研究所で所長をしていたアラン・シュルナーさんっていう方が、
はい、
薬物っていうものは生存という絶対不可欠な目的のために進化した脳内回路を乗っ取るんだって表現してるんですけど、
うん、
まあ、さっきの話を違う表現しただけなんですけど、
うん、
ここまでは、
はい、
アルコールがドーパミンの分泌を促進することで、
うん、
飲酒に対する動機づけになって、
はい、
快楽をもたらす刺激をどんどん求めるように、まあ、脳が学習するっていうお話でした、うん、
はい、
今度は、まあ、もう一つのドーパミンとお酒の関係で、
うんうん、
飲酒が習慣化すると脳が快楽に慣れてしまうっていうお話をしたいと思います、う
ん、はい、
いきなりですが久保さん、
はい、
ホメオスタシスって聞いたことありますか？
ホメオスタシス。
ホメオスタシスです。
ホメオスタシス、初めて聞きました。
日本語だと、
うん、
生体恒常性って言います。
生体恒常性。
はい、
はあ。
意味は、体の内部の変化だったり、
うん、
環境の変化に関わらず、
うんうん、
身体の状況をできるだけ一定に保とうとする生物の性質、能力のことを言います。
ほうほうほうほうほう。
これ夏でも冬でも人の体温がだいたい36度なの。これホメオスタシスのおかげです。
はい。うん。
もう少し具体的に言うと、その暑い時に汗が出て体温を外へ逃がそうとするのも、
うん、
寒い時に体が震えて強制的に運動が起こって体温を上げようとするのも、
はい、
人類がこの機能を持ってるからなんですけど、
うん、
これがアルコールにも働きます。
ほうほうほう。
毎日毎日たくさんお酒を飲んで、
うん、
アルコールによる大量のドーパミン発生が習慣になっちゃうと、
はいはいはい、
脳内での快感の量をちょっと抑えようっていう調整が働きます。
ほうほうほうほうほうほう。
どうやって調整するかというと、
はい、
ドーパミンの受容体の数と感受性を変化させます。
うん、
意味わかんないですね、
うん、
どういうことか。その1で、ニューロン、神経細胞ですね。神経細胞には、長い手と短い手がめっちゃ生えてて、
はいはいはいはい。
そのたくさんある手がニューロン同士をつなぐ役割をしてて、長い手からは神経伝達物質が分泌されて、短い手の方が受け取る、そういう仕組みで情報の伝達をしていますよっていうお話をしました。
はいはいはい。
この長い手を軸索って呼んで、
うん、
短い手を樹状突起って呼ぶんですけど、
うん、
これは高校生物の話です。
ほう、聞いたことあるはずなのか。
この樹状突起、短い手の方には、
うん、
受容体っていう神経伝達物質を受け取る器官があるんですね。
はいはい。
細かい言葉を覚えなくていいんですけど、
うん、
アルコールの摂取が慢性化すると、この受容体の数を少なくしたり、感受性を低下させることで、脳内での快感の量を調整しようとします。
うんうんうん、
ちょっともう少しイメージできるように一つ例を挙げて説明します。
はい。
想像タイムです。100人の野球少年が50対50に分かれてキャッチボールをしていて、
うん、
左側の50人が一斉にボールを投げて、右側の50人がボールをキャッチするっていう絵を想像してください。
おお、はい。
練習を積んだ元気な野球少年だと、まあ多分ですけど、うん、50人全員が普通にキャッチできますよね。このキャッチできたボールの数を体幹の量だと思ってください。ホメオスタシスが働くとどうなるかというと、
うん、
右側の50人のうち30人がお家に帰っちゃって、そもそも20人しかキャッチできる人数がいなくなって、
はい。
ちなみにこれが受容体の減少のメタファーです。
うんうんうんうん、
さらに、もう10人は、初心者の子供と交代して、飛んできたボールをうまくキャッチできなくなります。
はいはいはい。
これが感受性の低下。
うんうんうん、
つまり、今残ってるのは20人で、20人のうち半分は初心者になったと。すると、左側から投げられる50個のボールのうち、
はい、
キャッチできるボールの数って、10個になるわけじゃないですか。もともと1回の投球で達成してた50個のボールを、右側をキャッチしようとすると、あとプラス4回、計5回も左側からボールを投げなきゃいけなくなるわけです。
はあ。
なんとなくイメージついてますかね。
はい、つきました。
これをお酒とドーパミンの話に当てはめると、もともと1本で感じてた快楽を感じるのに、ビール5本飲まないといけなくなるっていうことです。
なるほど。
ちょっとこの1本と5本っていう数についてはちょっと極端ですけど、
はい、
アルコールに対する耐性が高まるって言い方もするんですけど、こうやって脳が快感に慣れてしまうことで、
はいはい、
より多くのお酒を飲むようになって、前半でお話してた動機づけと行動の強化とも相まって、どんどんどんどんアルコールへの依存が高まっていくっていうことでした。
ほうほうほうほう。
これが、なぜ人が有史以来ずっとお酒を愛し続けて、科学的な知見がたまった現代でもなお、日本にアルコール依存症の人が300万人近くいるかっていう理由なわけですね。
なるほど。
ここまでの話を聞いてると、一個疑問が生まれます。
はい。
じゃあそもそもなんで、人間の脳みそはアルコールっていう物質に対してドーパミンをドバドバ分泌しちゃうような、ちょっと、なんていうんですか、ややこしい進化をたどったのかっていうことです。
ああ、確かに確かに。
この疑問に対する答えは、実は最新の科学でも一つの答えっていうのは出てないみたいで、はい、複数の説があるらしいんですけど、
はいはいはい、
次回はそこから話を続けたいと思います。
次回か。
はい。
お預けか。
ということで久保さん、
はい、
今回やっとお酒とドーパミンの話に入りましたが、いかがでしたでしょうか。
いや、前回に引き続き今日も面白い内容でしたね。
なんか久保さんは、
事
前知識があったから、
はい、
どうかなと思うんですけど、
うん、
多分リスナーさんの中でも多くの人が、 お酒の中に含まれるアルコールっていう物質が、
はい、
他の違法薬物と並ぶぐらい依存性があるものなんだとか、
あー、はいはい、
ドーパミンを刺激するものなんだっていうのは、
うん、
もしかすると衝撃的だったのかなとかも想像したりするんですけど、
そんな風に思わないですもんね、普段お酒飲んでて。
そうですね、
うんうんうん、ただ結構タバコとかがもともとここ十数年くらい前から、まあ、規制されるようになって、
うん、
今後お酒に関しても、まあ、依存性が高いとかそういう理由で規制が増えていく未来も全然ありえますよね。
そうですね、
うんうんうんうん、
でまあその依存性があるっていうことの要因の一番が今回の主役であるドーパミンなわけで、う
ん、はいはいはい、
そのドーパミンをそのドーパミンの分泌をアルコールっていうものが促進するように人間がなぜか進化してきちゃったから、予報よりを間違えると人の人生を破壊してしまうものにもなりうるっていう話なわけですけど、ただなんて言うんですかね、それだけ人を引きつけうるものだったからこそ、アルコールっていうものをお酒が含んでいたからこそ、長い人類史の中で喋る言葉とか肌の色、社会の仕組みに関わらず、あらゆる共同体の中でいろんな食文化だったり、
はいはい、
まあ、他にも音楽、文学、芸術、まあ、多様な素晴らしい文化を生む原動力になったのが、お酒であってアルコールであってドーパミンであることは間違いないので、
うん、そうですね、
まあ、個人的にはね、ただただお酒になんか脳を突きつけて、ノンアル万歳規制しようぞみたいな感じではなく、
はい、
アルコールの危険性はしっかりと認識しつつ、
うん、
アルコールと人類がね、より良い関係を築いていけるようなお酒作りとか、
はいはい、
まあ、コミュニケーション、デザイン、仕組みを考えていけるといいのかなとは思いますけどね。
そうですね。逆にちょっと聞きながら思ったのは、これだけお酒というかアルコールが、ドーパミンの分泌を促進して、まあ、人間にとって、まあ、お酒にはまらせる効果を出しているのにもかかわらず、今やっぱり自然に、まあ、年齢層は多分関係なくお酒離れって進んでるじゃないですか。
そうですね、
うん、これやっぱりお酒以外でドーパミンを感じる機会が増えてきてるからっていうことなんですかね。
それもあるでしょうし、純粋にお酒の害悪に関する科学的データがたくさん蓄積されて、しかもそれが民主化されてるっていうのが大きい気はしますね。まあ、あとはね、久保さんが今おっしゃったような他のドーパミン分泌を促す、まあ、いわゆる娯楽が多様化してきたりだとか、お酒ってね、セクハラだったり、アルハラみたいなハラスメントとも直結しているものなので、
はいはい、
2018年、9年ぐらいかな、に始まったあの MeToo 運動みたいな、草の根的な運動とも関連して、
はいはい、
アルコールって本当に人類にとって必要なんだっけっていう議論が生まれたりとか、まあ、いろいろですかね。まあ、詳しくは、ソーバーキュリアスのシリーズを聞いていただければ。
ああ、そうですね。そのシリーズ。
その辺の話も少ししている気が、はい、
うん、
しますね。
いや、なんか、その時ももしかしたら、僕話したかもしれないですけど、なんかそうなってくると、
はい、
単純にアルコールっていう物質としてお酒を楽しむんじゃなくて、なんかこういう美味しいお酒に出会えたとか、面白いお酒に出会えたっていうところから、そこからもドーパミンって、出るじゃないですか。
そうですね。
なんかそっちの方に着目して、もっとお酒が楽しまれる世の中になっていったらいいなと思いますね。
そうですね。
うん、
激しく同感です。
はい、ありがとうございます。
はい、まあね、あの、なんというか、今回お話した内容は、脳の中で何が起こってるのかっていう話でしかないので、
はい、
まあ、でしかないっていう言い方をするとあれですけど、お酒ってね、もっと語り得ぬ、いろんな副次的なポジティブな何かを生んでるので、そこにね、もっと着目したり、そこを感じれるようなね、世の中になるといいなと思いますし、その 世の中づくりの一助になりたいですね、アルコホロジーが。
そうですね、アルコホロジーで。
はい。
そうですね、それが。
まだシリーズ終わってないですけど。
あ、確かに。なんか。
なんか、いい感じの締めになりましたね。
なっちゃいましたね。
はい。
まだ続きがありますもんね。
はい。
はい。
そんな感じですかね、今回は。
はい。
ということで、今回も最後まで聞いてくださった方、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。
次回へ続きます。